日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書9章1節から13節です。マルコの福音書9章1節から13節です。新改訳聖書の2017版ですと83ページです。新約聖書の83ページ、マルコの福音書9章1節から13節をお読みいたします。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。さて山を降りながらイエスは弟子たちに、人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中から蘇ると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか？イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか？私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。ペテロの信仰告白といいましょうか、ペテロのキリスト告白から、マルコの福音書は後半に入っていくわけでありますが、今日の箇所は、変貌さんと呼ばれるイエス様の姿が変わる箇所であります。この箇所を通して主の御声に聞いてまいりたいと思っております。9章1節もう一度読みしますと、次のように始まります。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。この一節の御言葉は何を指しているのか、見解が分かれていまして、イエス様がどんな意味を込めて一節のように言われたのか、少々分かりにくいところがあります。二節にはそれから6日目にというふうにありますから、この一節の御言葉との関連性があるのではないかとも考えられます。少々難解なイエス様のお言葉でありますが、二節からの記述と全く関連がないとは言えないだろうと思われます。続く二節には次のようにありまして、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。イエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られました。この3人の弟子の組み合わせは以前にもありました。それは5章37節以下でしたけれども、街道司ヤイロの娘を生き返らせた時です。そういう意味において、この3人、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は 十二弟子の中でも特別な存在であったと言えましょう。ここには高い山とありますが、どこの山なのか具体的な名前はありません。2000メートル級のヘルモン山ではないかと言われていますが、具体的なことはわかりません。どの山であるにせよ、大切なことは2節の後半に記されていまして、すると彼らの目の前でその見姿が変わった。なんと3人の弟子たちの目の前でイエス様の見姿が変わりました。他の福音書にはこの時祈っておられたというふうに書いてありますけれども、イエス様の見姿が変わった。マタイやルカの福音書ではイエス様のお顔が変わられたと記されていますが、ここでは見姿が変わったとあります。続く3節には次のようにありまして、その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さであった。この記述は、イエス様のお姿がこの世のものではないということを表しています。つまりは、天的な存在である。天から来た存在であるということを示しています。この地上のものとは思えない。要するに、イエス様の真のお姿、本来持っておられる栄光の姿が表されたと言えます。続く4節を見ますと、イエス様以外にも2人の人物が現れたことが記されています。4節には、またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ここには、エリアとモーセが現れました。そしてイエス様と語り合っていました。何を語り合っていたのかといえば、ルカの福音書によりますと、イエス様の最後について、つまりイエス様がお受けになる十字架について語り合っていました。そもそもなぜこの二人が現れたのか。具体的な理由を聖書は語っていませんが、学者たちは次のような二つのことを言っています。一つは、この二人が旧約聖書を代表する人物だということ。と言いますのは、旧約聖書のことを、新約聖書は当然旧約聖書なんて言い方はしませんで、律法と預言者というふうに旧約聖書のことを、私たちが呼んでいる旧約聖書のことを、この聖書の中では、律法と預言者というふうに言ったりしています。で、その、モーセは、神様が与えた律法を与えた際に用いられた人物がモーセで、またエリアというのは預言者の中でも代表的な、そしてある種特殊な預言者でありました。死を見ることなく天へと帰っていった、そういう預言者。つまりこの二人で旧約聖書全体を代表しているんだと言えます。そしてこのような彼らの存在は、イエス様の使命が旧約の約束の成就であるということを示しているのではないかと考えられています。またもう一つの理解としては、この二人、モーセとエリアに共通する事実を挙げる学者もいます。それは、この二人がシナイ山で自分の前を通り過ぎる神の姿を見たという共通点であります。その彼らが今、栄光に輝くイエス様の前に立ち、神の栄光を目撃し、証しする存在として登場しているのではないかと考えられてもいます。それぞれ出エジプト記、また第一列王記で神様のが通り過ぎる姿を見たのがこの二人。そういう共通点を挙げたりします。先ほど申し上げたように、聖書はなぜこの二人なのか、理由を明確に語っていませんから、はっきりとしたことはわかりませんが、先ほど挙げた二つのどちらかなのか、もしくはその両方なのか、はたまた全く違う理由なのか、その辺ははっきりとしたことはわかりません。続いて五節ですけれども、 ペテロが口を挟みます。まあ、なんだかペテロらしい姿が五節にあります。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。まあ、なぜペテロが見たこともないモーセとエリアを一回でですね、あ、これはモーセとエリアだと分かったのかということはちょっと置いておきまして、ペテロがなぜこのようなことを言ったのか、学者はさまざま考えていますけれども、まあ、6節にありますことが本当のところなのでありましょう。6節、ペテロは何を言ったらよいのか分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。幕屋を作りますと言ったものの、ペテロは恐怖に打たれていた。これは当然であろうと思います。この時の時刻は真夜中です。ルカの福音書には、弟子たちが大変な眠気に襲われていたのだけれども、この出来事を見せられて目が覚めたとあります。真っ暗な闇の中でイエス様の栄光が輝き、そこにはモーセとエリアがいる。自分と一緒にいなかったはずの二人がいる。恐れを覚えない方がおかしいと言えます。聖書では神様の栄光を間近で見せられた人たちは恐怖を覚える。なんなら自分は死ぬというふうに感じる。そういうことが記録されています。ですから、夜中にまばゆい光を見せつけられ、栄光の姿を目撃させていただいたわけですから、まあ、恐れを覚えて当然と言えます。そのような中で七節には次のようにありまして、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。弟子たちを雲が覆い、その雲の中から声がしたとあります。この雲というのは、神様のご臨在、神様がおられるということの象徴であります。雲が神様のご臨在を象徴していること、神様がおられるということを象徴していることは、旧約聖書の出エジプト記を読みますと、頻繁に出てきます。そしてこの雲の中から神様の声がしました。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。以前、イエス様が洗礼を受けられた時にも天から声がしました。その時と似てはいますが、少し違います。ここでは明らかに弟子たちに向けられています。弟子たちとしては、イエス様がキリストである、待ち望んでいた救い主であると告白をしたものの、イエス様が苦しみを受けるということを聞いて、彼らの頭の中は混乱していたと思われます。自分たちが考えるメシア、キリストとは違う。彼らはある意味においてつまずいていたような状態であったと考えられます。しかしこの場面においてイエス様の栄光を見せていただいた。そしてやはりこのお方が天的な存在で神的な存在であるということを再認識させていただいたはずであります。そしてダメを押すようにと言いましょうか、七節で神様の声があります。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。神様もイエス様が神の子であり、このイエス様に聞き従うようにと言われました。どこまで弟子たちが理解できたのかわかりませんが、弟子たちは栄光に輝くイエス様の姿を見せていただきました。このイエス様の栄光の姿を通して、苦難と死が イエス様がメシアであることと、メシアであるということと矛盾しないことを知らされたのであります。このイエス様の栄光の姿を通して、イエス様が予告しておられる苦難と死が、イエス様がメシアであるということとは矛盾しない。八節には、この声の後、すでにイエス様だけであり、元通りになっていたことが記されています。非常に不思議な体験を、この三人はさせていただくことになりました。続く9節から13節も、8節までのことと関連して語られていまして、9節には、さて山を降りながら、イエスは弟子たちに、人の子が死人の中から蘇るときまでは、今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。イエス様は、三人に口止めされます。しかしそれは期限付きでありました。その期限というのは、人の子が死人の中から蘇るときまで。十節には、弟子たちがこのイエス様の言葉をめぐって互いに論じ合ったということが記されています。そして十一節から、13節には、弟子たちがイエス様に疑問をぶつけます。彼らも、終わりの時というものを意識し始めたと考えられます。弟子たちは次のように尋ねます。なぜ律法学者たちは、まずエリアが来るはずだと言っているのですか？この言葉の背景には、旧約聖書のマラキ書4章の5節があるわけであります。そのマラキ書には、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わすというふうに書かれています。で、この箇所を引用して律法学者が語っているその背景には、イエス様の召し合わせを否定したいという意図があるんですけれども、律法学者たちは、この箇所、マラキ書4章5節をもとに、まずエリアが来るはずだと、言っていました。これはつまり、エリアがまず来るのだから、そのエリアが今来ていなくて、ついてはエリアが来てないんだから、イエス様はメシアじゃない。ということを、律法学者たちは言いたい。順序としてはエリアが来て、メシアが来てっていう順番のはずで、そのエリアはまだ来てないんだと。律法学者たちは言いたい。ですから、律法学者たちは、まずエリアが来るはずだと言っていたわけです。しかし、イエス様はこう言われます。12節、13節ですが、エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。ここでイエス様が言っておられることは、エリアはすでに来たということでした。そして、そのエリアというのはじゃあ誰かといえば、バプテスマのヨハネのことを指しています。また第一列王記の中で、エリアはアハブとイゼベルという当時の王様夫婦によって迫害されました。それと同じように、バプテスマのヨハネもヘロデから迫害され、殺されてしまいました。つまりは、イエス様が言われたように、バプテスマのヨハネに対して好き勝手を行ったわけです。そしてイエス様としては、そのエリアが、バプテスマのヨハネが迫害を受けるならば、人の子は、つまりメシアであるイエス様は、なおのこと苦しみを受けることになると示唆しておられるわけでもあります。弟子たちは、メシアが苦しみを受けるということを理解できずにいたのですが、イエス様は再度、メシアが苦しみを受けることを教えられました。もちろんこの時点において、弟子たちがどこまで理解できたのかは甚だ疑問です。しかしイエス様は根気強く弟子たちを教えていかれます。今日の箇所は、イエス様が栄光の姿に変えられた場面を中心に見ていきました。 流れとしては8章29節のペテロの信仰告白、キリスト告白から始まりました。で、その直後にイエス様が苦難をお受けになるということが予告されました。弟子たちとしてはそれを受け入れられなかった。で、その流れの中で選ばれた弟子たちだけでありましたが、イエス様のお姿が変わる場面を目撃するということが許されました。この出来事はイエス様の栄光の姿、本来のイエス様のお姿を見せていただいた出来事と言えます。このイエス様は本当に栄光に満ちたお方であるということが表された。そしてここに神の声が、神様の声が弟子たちにありました。この神様の声は、あなた方が従っているイエス様こそ間違いなく神の子でありメシアであるということを示す御言葉でした。弟子たちとしてはイエス様の言葉を、苦難を受けるという言葉を理解できない、受け入れられない、そういう状況でした。しかしそれでもなお神様は彼の言うことを聞け、そう言われました。そしてその後山から降りられてから再度ご自分が死なれること、苦しみをお受けになることを暗に言われたわけであります。今日のこのイエス様のお姿が変わられた箇所というのは苦難の予告の記事に挟まれています。どういうことかと言いますと、イエス様が最初に苦しみを受けられるということを言われたのが8章31節、そして今日取り上げた9章9節から13節で改めて苦難のことが示唆されているわけですけれども、このイエス様が栄光の姿に変えられた箇所は苦難の予告の記事に挟まれていると言えます。つまりこの文脈からわかることは、メシアには、キリストには苦難と栄光の両方があるということです。苦難の予告があり、栄光の姿があり、また苦難の予告があって、その両方がセットであり、苦しむことなく栄光を受けることはないということが示唆されています。十字架の苦しみ、そして復活の栄光、両方がある。つまり苦難と栄光の両方があるんだということ。そしてこのイエス様の歩みと重なるのが私たち弟子たちの歩み、キリスト者の歩みでもあります。これは私たちも同じと言えます。私たちもクリスチャンにしていただいて、イエス様の弟子とされて、その中で様々な苦しみを通りながらやがて栄光がある。今日の箇所の9章2節にはイエス様の見姿、その見姿が変わったとありますけれども、この変わったと訳されている言葉は新約聖書では3回しか他に出てきません。で、そのうちの1回は並行記事で出てくるんですけれども、この同じ言葉が使われている箇所の一つに第二コリントの3章18節があります。で、その第二コリントの3章18節、お読みしますのでお聞きいただければと思いますが、第二コリント3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。で、ここにあります主と同じ形に姿を変えられていきますというのが、9章2節と同じ言葉が使われています。私たちもやがて 栄光の姿に変えられていく、その希望があるんだということ。ですから私たちがすべきこと、それまでの間にすべきことというのは、神様が天から語られた、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けという御言葉に私たちは従順に従っていくということが求められます。私たちに求められているのは、イエス様の言葉に聞き従っていくこと。で、その歩みの頂点において、私たちにも栄光が待っています。私たちはこの地上においては様々な苦しみに遭います。イエス様が遭われたように、私たちも様々な苦しみに遭います。肉体的な苦しみ、精神的な苦しみ、人間関係における苦しみもあるでしょう。様々な苦しみがあります。しかしそれはイエス様がそうであったのですから、その弟子である私たちも当然受けることになる。聖書は、受けるべき苦しみを受けていないのなら、その人はクリスチャンではないとはっきり語ります。私たちはイエス様がそうであったように、苦しみを通って栄光の姿に変えられます。聖書は、私たちもイエス様の栄光の姿に変えられると約束している。中途半端な状態ではなくて、イエス様と同じように栄光の姿に変えられるんだ。それが聖書の約束です。その約束を確かに信じておられるでしょうか。もしこの地上におけるご利益だけを期待している信仰ならば、おそらく途中で挫折します。苦しみに耐えられないからです。聖書は、苦しみがあって栄光がある。それが聖書が教える信仰者の姿です。苦しみなくして栄光なしです。こんな罪にまみれた私たちが、キリストに立ち返るならば、やがて栄光の姿に変えられる。聖化され、栄光へと至る。この聖化という聖なるものとされる歩みは一足飛びではなくて、栄光から栄光へとあるように、まあ、一歩一歩着実にです。そしてこれは聖霊の働きです。そのような聖霊なる神様の働きによって、私たちは主とイエス様と同じ姿に変えていただける。今すでにキリスト者は変えられながら生きています。信じられないかもしれませんし、気づかないかもしれませんが、今すでに変えられながら生きている。私たちは地上にあって聖なるものとされながら、やがて最後の栄華が待っています。私たちは完成へと着実に進んでいます。栄光のイエス様と同じ姿に変えられる。その希望をしっかりと胸に刻んでいただきたいと思います。この地上にあっては様々な苦しみがあります。しかしやがての栄光を見据えながら、今の様々な苦難を見ていく必要があります。もちろん時には叫びたくなるような苦難がそれぞれにあります。つまずきそうになることもあるでしょう。しかしその苦しみこそがキリスト者の証拠であり、私たちはやがての栄光をしっかりと見ながら、この地上を歩んでまいりたい。イエス様と同じ姿に変えていただける。この希望をしっかりと握りながら歩ませていただきましょう。ひととき、黙祷の時を持ちましょう。 お祈りをいたします。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。愛する天のお父様、私たちに希望の御言葉を与えくださりありがとうございます。イエス様がこの地上にあって苦難を通りながら栄光へと至ったように、私たち弟子たちも同じような道をたどることを覚えます。今現在苦しみの中にあるそういう方々もおられるかもしれません。主よ、どうかあなたが励まし支えてくださり、やがての栄光への希望を握らせてくださって、今の苦難を乗り越えていくことができるように助けを与えていてください。私たちが栄光の姿にイエス様と同じように変えられるという希望をしっかりと握りしめて、この地上を歩み続けることができるように力を与えてください。御言葉を心から感謝をいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。